先週はロマ書3章からイエス様の教えを信じた人は天国の VIP 要人席を無料で確保できるという話をさせていただきました。もっと詳しく申し上げますと、人は皆罪を犯して神の栄光を受け取れなくなった。しかし罪を償う生贄となったイエスの血は神を満足させ人の罪を見逃させる。3つ目、人は神の前で何も誇ることが許されない、そういう話でした。今日はローマ書5章から心に注がれる神の代という題で、主に人間関係の祝福についてお話しいたします。ローマ書5章1節、主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておりと一節の後半に記されています。イエス様を信じて、そのキリストのイエス・キリストの真実に甘える人は神様との麗しい関係を回復するというふうに書かれています。また言い換えるのであれば、イエス様の命の犠牲が自分を生かしたのだというふうに信じるとき、人間のあらゆる問題課題の根本が解決され癒されて、永遠のボタンの掛け違いからも解放されて、土台が一挙に据え替えられる、そういう祝福に預かるのだという意味で書いてあります。宇宙の支配者である神様が天国から注いでくださる霊的なスピリチュアルな幸せに向けて第一歩を踏み出せるようになったのだという意味で、主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておりと記されています。ちょっと早口で申し上げましたけれども、この祝福というのは本来であれば天地がひっくり返るほどの大きな考え、人間の考えではありえないような大きな祝福、それが神との間に平和を得るというものです。アダムがエデンの園で神様と築いていた麗しい関係を取り戻すのだという意味です。で、この恵みというのは信じ始めた時にも感じるかもしれませんけれども、さらにこの救い主イエス様の教えを日々忠実に守ろうと努める時に、この恵みはより一層大きく感じられるようになります。キリスト教は関係づくりが全てと言っても過言ではないと思います。イエス様に甘えてその教えを守ろうとする中で、天地を作られた神様との麗しい関係を取り戻していくことができます。イエス様の十字架の犠牲、命の犠牲に対して自分も真実を尽くそうと努めるときに、神様だけでなく周りの人との信頼関係も一層深まっていく、そういう祝福をいただけるものです。洗礼を受けるということ自体は素晴らしいんですけれども、さらにその後イエス様との関係づくりをこう進める、深めていく中で、その時は味わえなかったようなもっと大きな恵みを信仰生活流れるごとに味わえるようになっていく、イエス様の愛の深みがだんだん分かるようになっていく、そして聖書に書かれている神様の真実というのがより一層深く理解できるようになっていく、それが私たちの信仰生活です。ですから教会の活動というのは、まず第一に信じた人がイエス様の関係をより一層深められるようにするというのが教会の第一の活動です。そしてその第二は、 まだイエス様を知らない方々がイエス様の良い知らせ、命の犠牲による罪の許しというものを理解できるように、分かるように、知らない方々に伝えるというのが教会の第二の働きです。そして第三の働きをあえて挙げるならば、社会に対して愛と正義の奉仕をする、そういう優先順位が教会にはあります。マタによる福音書の28章の19-20節の解釈として、このようなことを申し上げました。ただし多くの教会では、この第一の働き、信じた者がイエス様との関係を深めていく、イエス様の教えを全て守れるように教会的な訓練をしていくのだという、この第一の働きが多くの教会で実際のところはあまり充実できていないという現状があります。その結果、2番目の働きである伝道だとか、3番目の働きである社会に対する愛と正義の奉仕というものが第一の働きに据えられる傾向が今日出てきています。それによって教会のある意味低迷のような、低迷の螺旋階段のようなものから抜け出ない、出ることができないという状況を招いている、そういう現状があります。さて次に、ローマ人への手紙5章に特に有名な聖句が飛び出してきます。そればかりでなく、これは3節です。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。イエス様を信じた人は、先ほど申し上げました通り、イエス様からの、神様からの祝福を豊かに受けるわけですけれども、それが一節にある神との平和であり、また二節にある神の栄光に預かる希望でもあります。しかしここから話が随分と変わってくるんですけれども、苦難、患難、苦しいこと、辛いことをも誇りとする、人間の常識では考えられないことがここに記されています。でなぜならば、苦難は忍耐を、忍耐力を生み出す。でこの忍耐力がさらに連達、練られた品性を生み出す。そしてその練られた品性が希望を生み出すということを、私たちは経験的に体験をして知っているっていうんです。苦しい時、この御言葉ほどに力強いものはないんではないかと思います。振り返りますと、この世の中は家福はあざなえる縄のごとしとか言いながら、苦難、患難、辛いこと、悲しいことはなければない方がいいと、そう断言するのが世の中の文化だと思います。極楽浄土のように、辛いことはできるだけ避けたい、新年を迎える時も、新しい時は、年は辛いことも悲しいことも お引き取り願って、何事もうまくいく年になりますようにって誰もが願うと思います。ところが関係づくりを根本とするキリスト教というのは、このみんなが嫌がる苦難、患難、辛いこと、悲しいことに 大切な意味を見出しています。自虐的なマゾヒズムとは全く異なる価値観がキリスト教会にはあります。イエス様に甘えて、その十字架の命の犠牲という真実に応えたいと思う人は、この苦難、患難、辛いことに耐える中で、なんと忍耐力を身につけていく、そういうことを経験的に知っているわけです。でその忍耐力がさらに練られた品性という、非常に 貴重な神様の品性につながる。そしてさらにこれが希望に変わっていくからなのです。人間的に見たら犬死にとか捨て石とかそのように思われる時間、エネルギー、お金、命がイエス様を信じた途端にそういうものが肥やしとなっていく、大切な日々になっていくというのです。無意味な苦難、忍耐というのはクリスチャンにはありえない、そういう宣言がここでなされています。練られた品性を身につけると世界観がガラッと変わります。あらゆる人間関係がうまくいくようになるからです。生きることってこんなに素晴らしいことなのかということを、この練られた品性を神様からいただくときに、実感するようになるのです。お金がなくても有名でなくても可愛くなくても美しくなくても、この練られた品性さえあれば幸せなんです。それがイエス様に付き従う人が経験していくことです。私が個人的に好きなピアニストに辻井伸之さんという方がいらっしゃいます。聴いている人を聴衆を元気にする、感動を与えるというのが彼の使命だと聞きました。私は彼の姿を見ていてサーバントリーダーの典型ではないかと思いました。つまり自分が主役ではなくて聞いてる人が主役、その方々が生き生きと生きていけるように自分は演奏をする、お仕えするリーダーというふうに強く感じます。それを彼は目指しているので、コンサート、オーケストラの時の指揮者の言うことなど彼はとてもよく聞くタイプだと思います。またプロからレッスンを受けている時にその先生の指導というものをよく吸収する人物だと思います。10日前ハレルヤコーラス歌いましたけれども、楽譜に載っている音楽っていうのはその音楽の100分の1ぐらいの情報しか楽譜には載っていないだろうと僕は勝手に思っています。つまり残りの99は自分たちで埋めていくという、そういう解釈をする作業をしていくんだろうと思っています。それでそんな理解で音楽を眺めると、辻井さんが大学生の時に受けたレッスンではですね、先生にこう言われたっていうんです。お母様が書いていらっしゃるんですけども、素材だけ、辻井君素材だけ持ってこられては困るよっていうふうに先生がおっしゃったそうです。私は あなたはプロのピアニストなんだから、自分で料理して仕上がったものを僕のところに持ってきなさい、週に1回のレッスンでそんなことを言われた、プロの世界は厳しいなと辻いつ子さん、お母様がおっしゃっています。でそういうコメントを彼は見事に吸収して、力を伸ばしていったんだろうと思っています。幼い頃から目が見えないという苦難を通して彼はいつの間にか練達、練られた品性というものに達してしまったのだと思っています。でこの練られた品性があるとなしとでは人生が全く変わってくるというのが私の個人的な実感です。でこの辻井さんは産婦人科医のお父様と元アナウンサーのお母様のもとに88年に生まれましたので、今年今30歳になっていると思います。生まれた時から目を開けない子供 でした。それで医学的には眼球が成長しないという小さい眼球症という難病を持って生まれてきました。で、小さな頃は埼玉県の上尾市に住んでいたとお母さんが記しています。で、お母さんは夕焼けに西の空に広がる夕焼けを見たり、クリスマスのイルミネーションを見たり、季節の移り変わりに心を打たれたりするときに、息子の信行はこれを知ることができない、そう思って涙がポロポロとこぼれたそうです。目が見えないハンディというのはほとんどの人にとっては致命的といえるほどの苦難、患難、苦しみだと思います。しかしそのお母様の逸子さんはとても立派でした。なんと生まれて8ヶ月の小さな信行さんがCD のピアノの音楽を聴いていたんですけども、ある CD を聴くとですね、手足をバタバタさせて全身で喜んでいるのを発見、お母さんが発見しました。それで、じゃあということで毎日その CD をかけたそうです。英雄ポロネーズ、タンタタンタラタラララタンっていう感じですよね。その素晴らしいショパンのポロネーズを聞いて、もう信行さんがすごい喜んでる。で、あまりにも聞きすぎたので CD がに傷がついちゃって、ちゃんと聞けない。それで新しい CD を購入したらすごく不満そうだった、ご機嫌斜め。で、よくよく見たら古い CD はロシアの天才ピアニストの、ブーニンの曲、新しい CD は他の演奏者の曲で、それに気づいて、この子は普通の人が持っていない耳を持っている、言い換えれば普通の人にはない音楽的な才能がある子だというふうにお母さん気づかれたそうです。それで私もこのブニンの英雄ポロネーズ聞いてみたんですけども、多分ブニンの19歳とか20歳とかの曲をその8ヶ月の信行さん聞かれたと思うんですけど、ちょっと年を取られたブーニンさんの曲ポロネーズ何がいいかちょっと僕はよく分かんなかったんですけども、若い頃と曲が違うんでしょうかね。それでその信行さん5歳になって家族みんなでサイパンに旅行に行ったということです。で、ショッピングセンターサイパンにあるそうなんですけど、そこで信行さんが自動演奏のピアノの音を耳にして、とっさに彼自分でピアノ弾きたいっていうふうに思ったそうなんです。で、それを管理している方にダメでもしょうがないと思ってお母さん逸子さんが交渉したら、弾いていいよって言われて、で、彼はリチャード・クレーダーマンの渚のアデリーヌ、どの曲でしたっけ、を弾いた。そしたらですね、聞いてた、別に聞いてたというか、そこのショッピングセンターにいた人たちが拍手喝采、アンコールだ、ブラボーだって言って大騒ぎになったというのが、その彼の音楽家としての原点、感動を与えるために僕は演奏する、そういうのがよく分かっている人に、その体験を通してこう成長していったということです。で、このように全盲というハンデを乗り越えて、みずみずしい音楽的才能をこう発揮して、社会全体のために、貢献できたという人っていうのは、彼と同じように苦労を背負ってきた人の中では比較的少ないんではないか、あるいはとっても稀な存在ではないか。苦難患難がハンディキャップとなって、それが人生に影を落としてしまうという人が多いのではないか、大部分ではないかと感じます。弱視で生まれた方がオウム真理教とかっていう形で社会に迷惑をかける、
それが無理やり盲学校に入れられたその朝原昌光さんの社会に対する反逆ですよね。影、そのハンディが深く影、人生のに影を落としてしまうというのが多いんじゃないかと思います。でこのような一般の法則に対してイエス・キリストを信じた人はどうなるのかというと、あらゆる苦難、患難がプラスになる、その人の人生において肥やしになるというふうに使徒パウロはここで証言しています。病気じゃないかと知らない方には言われると思いますけれども、仮に私たちが親の会社が倒産して一文無しになったとしても、素敵なお相手との結婚が破談になったとしても、入りたいと思って頑張って勉強して臨んだ受験勉強が失敗に終わったとしても、また一生に一度のチャレンジとして立ち上げた事業が仮にうまくいかなかったとしても、そのような苦難患難はイエス様を信じた人にとっては神様の計画の中では織り込み済み、肥やしになる、プラスになるのだというふうに聖書は語りかけています。嘘のような本当の話がキリスト教会では実現しているのです。クリスチャンなら誰でも知っているような御言葉、8章の28節、ロマ書8章の28節はそのことをこんなふうに記しています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となるように共に働くというふうに8章でパウロは記しています。では本当にその苦しみが忍耐力となって寝慣れた品性にまでちゃんと発展するのかどうか、確信のない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、七転び八起き、倒れては立ち上がりというのを何年も繰り返していく中で、また御言葉に日々親しみ、聖書に日々親しみ、神様からの約束を握りしめて困難に立ち向かうという生活を続けるときに、心の目が開かれて神様の愛情をだんだんと前よりももっと感じられるように私たちは成長していくのです。今そうだと確信がなくても、必ずそうなると聖書が語っているので、ぜひそれを握って困難に立ち向かっていきたいと思います。そのためにさらに神様のことが深く分かるように聖書の御言葉に親しみ続けたいと思います。死ぬ前に一度は端から端まで読み通して聖書が何を言っているのか全体像をつかむということも大切です。そしてこの忍耐をもって困難を乗り越えようとするわけですけれども、その決め手となるのは心に注がれる愛情だというふうに聖書は言っています。8章5節、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。イエス様を信じる人は聖霊なる神様がその人を捉えて心にその霊を注いでくださいますので、静かに自分の心に耳を傾けるとなんとなく温かいものを感じることができることがあると思います。静かに自分の心から湧き上がってくる神様の、いやイエス様の御声に耳を傾けようとするとき、かすかにイエス様が何かを教えてくださっている、そういう体験ができるようになっています。でその愛に支えられて、神我らと共にあり、世の終わりまで私はあなた方と共にいるという、 その愛に支えられて、御臨在に支えられて、私たちは日々、体験する辛いこと、悲しいことを乗り越えていけるように、そういうふうに祝福されています。愛についてちょっとお話しします。4月に長崎に赴任するある宣教師がいらっしゃるんですけども、その方と初めて、スカイプ、コンピューター、インターネットで面談をしたときに、その21歳か22歳のアメリカ人女性なんですけれども、どうしてこれほど完璧なまでに日本語が使えるのだろうかと驚きました。それまではそれぞれの、彼らの言葉で面談することが多かったんですけど、その彼女だけは日本語で話をしてくれて、舌を巻きました。で、誰に日本語を教えてもらったのかって率直に聞いたんですけれども、津田よし子先生ですっていうふうにお答えくださいました。アメリカのミシガン州で、かつてはカルビンカレッジという大学で日本語を、上級日本語を教えていた方です。で、その方どんなふうに教えてたか聞いたら、別の方に聞いたらですね、厳しいって言うんですね。そりゃ厳しくないとそんな完璧な日本語できるようにならないですよね。で、厳しいだけかというとそうではなくて、厳しい中にも生徒を、相手を思う愛情がにあふれた先生ですっていうふうにおっしゃっていました。で、それによって学生は力をつけていったんだということがわかります。また愛情の話ですけども、韓国には徴兵制度があって、前も一度お話ししましたけども、男性だったら10年前でしたら1年8ヶ月ぐらい、兵隊に行かなくちゃいけない。で、親元を離れて、時にマイナス何十度という極寒の環境の中でトレーニングを受けるんですけれども、もう散々な目にあって、毎日クタクタになって、それで上官の命令に、テキパキ従って、食事をする時にはこんな給食出るんですけども、1分で食べなさい、ガーッと書き込んで食べたとかって言うんですけども、で、その厳しい訓練を経て数ヶ月を経たら休暇がもらえる。で、休暇の直前になって、あの厳しい先輩が自分の靴を磨いてくれる。で、そこで初めて、あ、この訓練は自分を痛めつけるわけでなくて、自分をあらゆる困難な状況から救い出してくれる、そういう能力を身につけさせるための訓練だったんだと初めて実感すると、みんな口を揃えて、言っていました。特別な愛情がやっぱり人を育てる、困難を乗り越えさせるのだということがわかると思います。韓国人女性ですから、韓国人男性は素敵ですよね。ソナさん、そうですよ、素敵ですよね。まあ、ご主人日本人ですけども、もう軍隊で鍛えられた男たちとの団体生活ってすごく面白かったと思います。そしてまた世の中には、社会のリーダーを育てるという学校がいくつもあります。リーダーというのは普通の人の何倍ものプレッシャーの中で、厳しい状況の中で冷静に判断を下してみんなを引っ張っていかなければなりません。ですから、リーダーを養成しようと思ったら、学生生徒にもうありえないほどの大きなプレッシャーをかけ続けるというわけです。例えばもう30-40年前の映画ですと、愛と青春への旅立ちでしたっけ、リチャード・ギアが出てくる空軍士官学校の物語とか見ると、めちゃくちゃ厳しい訓練をさせられるわけです。陸軍士官学校、ウェストポイントなどもしかりだと思います。日本だったらどうなんでしょう、防衛大学、そんな訓練をしてるんでしょうか。また牧師を育てるまでのための神学校も、私が行ったところはそういう感じの士官学校のような厳しい環境で3年間を過ごしました。やはり教授、教官が生徒、学生を愛してくれてる、そういう実感があるので、なんとかそれに耐えることができるわけです。で、こういうものに対して逆に、愛のない苦難、 体験した人もいます。オランダに移住、ドイツからフランクフルトから移住していたユダヤ人のアンネ・フランクがその一人の例です。みずみずしいタッチで日記を書いていた少女なんですけれども、1944年の8月に、見つかって連れ去られて収容所に送り込まれました。当然ナチスドイツはユダヤ人に対して血も涙もない容赦ない、しごきをするわけです。男も女も、彼女はの場合はポーランドのアウシュビッツに送られて、女性でも丸刈りにされて左腕には囚人番号を入れ墨で書き入れられる、そういう中で苦しんで栄養失調になっていきました。体力を失って最後はそのポーランドも危ないということになってドイツの収容所に行くんですけれども、免疫力も低下してますので、バタバタと地沸にかかってお姉さんとともに、他の人と一緒に死んでいったということです。愛情のない、苦難というのが人間を粉々にしていくという例があります。イエス様を信じるとその人の心に神様の霊が望みます。よく、インターネットなどで、初めてそれをパソコンを設定するときに開通とかって言いますけれども、イエス様を信じると神様との連絡が開通する、電話がつながるみたいな形で開通します。それで、神我らと共にありというのを実感できるようになっていきます。これが神様の愛です。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。このような愛によって私たちは困難に立ち向かい、その連続によって忍耐力を養い、そしてついには練られた品性、神様からの品性をいただいて、新しい人生、それまでとは別世界のような人間関係を築いていくことができるようになります。今年2019年も心に注がれる神様の愛を受け取って、さまざまな誘惑に打ち勝ち、困難にを乗り越えていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。2019年初めの日曜日、イエス様の復活を祝うこの日曜日に、こうして尊い御言葉をいただけたことに感謝いたします。地上にはさまざまな問題が満ち溢れています。しかしその根っこにあるのは、私たち人間があなたに従えない、その一点だけです。イエス様を信じる者は従えない人生から、イエス様の十字架の力をいただくことで従える人生に変えていきます。そして練られた品性を受け取って、それまでとは全く異なる新しい幸せな時を過ごすことが許されています。どうぞ私たちにあなたの愛情がますます強くはっきりと望むようにしてください。それによって私たちも周りの人方々にお仕えし、周りの人たちを生かすような生き方ができるようにこの1年お導きください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。